地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。それでは本日は光があれと題しまして、中西先生よりメッセージいたします。
おはようございます。皆さんとご一緒に、暑い15日の真っ盛りの、そういう夏の盛りでありますけど、ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。先週から創世記のメッセージを始めました。先週は一節から、はじめに神が天と地を創造したというところから3つメッセージをお送りしたわけです。今日はその続きのところでありますけれども、科学者ならずともですね、この宇宙はどのようにしてことが始まったんだろうというのは関心があることかなと思うんですね。で、今日はその第1日目、神の最初の創造の技が何でやったのかということ、そしてまたこの神の創造の技は単に宇宙のお話だけではなくて、我々人間とも深く関わってくるメッセージを持っている、そういうことでお話をしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の地なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。今も詩の朗読がありましたように、世界の至るところに平和への叫びというものがあることを思います。国と国との間に、あるいは人と人との間に、そして人の心の中に平和平安を求める願い叫び、それらのものが絶えずあることを思います。主なる神様、天には神に栄光があるように、地には人に平和があるように、まず神に栄光があるようにと、最初のクリスマスの日に天使たちが語った言葉を思い起こします。人は平和を求め、何とか人との人との間に平和を求めようといたしますが、また国と国との間に平和を求めようとしますが、最初にクリスマスの日に語られた神に栄光があるようにという人間としての最も基本的なあり方、創造者であられるあなたご自身を崇めることを見失って、あるいは無視して生きている現実を思います。天の父様、どうぞあなたの御前にそのような御言葉にかなった生き方が、お一人お一人に国々の中に起こされてくることができますように、主が導いてください。また天の父なる神様、今日の創世記の第2回目のメッセージ、お一人お一人を主が心を開き、また語りのしもべをあなたが整えてくださって、御用を全うできますように、主が導いてください。御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、2節3節を読みますと、地は暴漠として何もなかった。これは第3版独特の訳の仕方でありますけれども、地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神が仰せられた。光があれ、すると光があった。最初にですね、宇宙というか地球誕生のプロセスというものがここで教えられていると思うんですね。皆さんもご存知だと思いますが、日本最初のノーベル賞をもらいました湯川秀樹さんという方がいました。この人がですね、素粒子理論の研究に行き詰まっていた時に聖書を読んだそうですね。で、創世記から読み始めて、この二節、天地創造を始められた神の言葉に痛く驚嘆してこう言ったと言われています。これです。これなのですと。光がある。何かが物が作られるとか、あるいは存在するとか、 あるいは先週もお話しましたように爆発でことが起こったとか、そういうこと以前に光があれと言われたことの中に、まあ、科学者湯川秀樹さんはこれです、これなのですと、ある種の悟りのようなものを感じたそうですね。一体この光とは何なのかということなんですね。ある人はそれはまあ太陽じゃないかと。ところがよくよく見てみると14節に光るものが天の大空にあって昼と夜と区別せよと言って、ここに太陽が作られたことが出てくるわけですね。これが第4日の創造の技というならば、厳密に言えばこれは太陽自体を意味してはいないということがわかります。聖書学者たちはこのところですね、これはこういうんですね。生命体が活動するエネルギーの源であると。そうではないかと私も思いますね。この地球にあるいは宇宙に存在しているさまざまな人間も含めた生命体、命あるものにそれを動かすところのエネルギーの源、それがこの光だというんですね。だから太陽の光というような具体的な目に見える形という以前に、物をこうガガガガガガガガッと動かす神の霊が水の上を動いていたとありますが、この神の霊が水の上を動いていたという動くという言葉は振動するとかですね、あるいは第2版にはの聖書にはあると思いますが、着地を見ると舞いかけるという、ちょうど和紙が飛び立とうとしているひなを親鳥がですね、上のちょっと上の方にバーッとして煽っていくように、そしてそれに興奮にこう引きつられてひながバーッと飛び立つ、ああいう状態、あるいは車で言えばエンジンをかけた時にブーッていうような、こんなことすることはないんですけど、ちょっと一度やってみたいんです。そういうエンジンがかけられて、ことが動く、車が動き出す、ヒナのたちが飛び立つ、その前の、その、なんていうんですか、神の霊が動かすんですよ。湯川秀樹さんはそういうことを一連の営みに非常に、これです、これなのですって言ったんだと思いますね。太陽の光でさえですね、日射時間が足らなくて作物ができませんでした、不作でしたという話はよく我々聞きますね。光がないというのは、生命体にとって大事な作物というものに大きな影響をもたらす。太陽の光でさえそうです。神が光あれと言われるその光というものは、そういうエネルギー、生命体を動かすところのエネルギーの源なんです。これを神が一番最初に第一日の創造の技として行われたということなんですよ。まあ、創世記、聖書というものは科学の書物ではないんです。テキストではないです。しかし、あのノーベル賞をもらった湯川さんをして、驚嘆させるほどのものを持ってるんだなとやっぱり私は思いましたね。光がね、生命体を動かすところのエネルギーが、こういうことを読むとですね、まあ先週も少しかかったお話でもあるんですけれども、光があれと言われて、その通りになった、すると光があったと、こうあります。すると、神の言葉というものは、語られたら、その通りになっていく、命のようなそういうものがあるということを我々はなかなか信じられないんですね。というのは我々は現代言葉が非常に軽い時代に生きているでしょう。はいと言ってもはいにならない、いいえと言ってもいいえならない、黒柳の昭和みたいに言うだけみたいになるんですね。ちょっと笑っていただいてもいいと思います。 だから契約書を交わしたりチェックしたりしないとどうしようもないわけでしょ。言葉の不真実な時代に行ってるわけ。で、聖書はそんな人間世界の言葉を超えて、神が光があれと言われたらその通りの言葉として動くんですよ。ですから我々ここを読むとそうなるのかなと思ってしまうかもわかりませんが、人間の根本問題として神の言葉を信じられないというか、信じないというか、不信仰というか、もう何らかの理由でそういうものにこう牛耳られてるんですよね。だから聖書の言葉を読んでも光があれ、すると光があったという単純な書き方に驚いてしまう。これは昔だから、古代だからそういう書き方をしたんだろうと思ってしまうんですよ。でもそうじゃない。後で出てくるお話の中に一つの話も出てくるわけですけれども、神の言葉というものを信ずる者には働くんですね。信じないということならば前提がそこで閉じられているわけですから、もちろん神は全能ですから、そういう方々にもさまざまな導きを与えて、いろんな方法で神の言葉を信じられるように、信じられるようにって神は全人生が終わるまでチャンスをくださいますよ。くださいますけれども、人間の心の扉が開いて神の言葉を信じます、受け入れますということがない限りは、神の言葉は神の言葉として作用していかない。神ご自身にはそんな必要はないわけですから、光があれと言われたら、すると光があった。まさに生命体のエネルギーの源、聖書の言葉、今週の御言葉の言葉で言えば命の光ということでしょう。この命の光が初めに創造された、これが第一のことなんですね。さて第二に見たいことは光と私たちということなんですね。地球に闇が覆っていたときに神が光があれと言われて光ができた。先ほどお話ししましたように、光というものは太陽ではなくて生命体としてのエネルギーの源ということであれば、実は私たち人間もまた生命体であるわけです。そういう意味で言えば生命体である人間を動かすエネルギーの源を我々は必要としているということでしょう。新聞の広告に出まして、ちょっとそのある方の詩を読みたいと思うんですが、柴田豊さんという人なんですね。気になったでしょうかね。この方は99歳、いわゆる白寿ですか。くじけないでという詩集を出されたんですね。99歳で、正確には98歳の時に詩を出されたようなんですけれども、現在99歳で、なんと90歳で詩を始めたんですよ。教会には80歳以上の方からいらっしゃいますが、まず泣きませんよ。90歳で詩作を始めるんですからね。そして息子さん、一人息子さんに、お母さん出したらどうって言って出したのが去年の話で、そのくじけないでというところの詩の中に神様という詩があります。ちょっと読んでみますと、昔お国のためにと詩に添いだ若者たちがいた。今いじめを苦にして自殺していく子供たちがいる。神様、生きる勇気をどうして与えてあげなかったの。戦争の仕掛け人、いじめる人たちをあなたの力でひざまずかせて、そういう題なんですね。そういう詩なんです。生きていく勇気、力、人間はね、 肺が生きている限りは呼吸しますよ。心臓が動く限り血液を流しますよ。でもそれ生きてるんですか？生命体としては動いてるんですよ。しかし人間は残念ながらそれだけでは生きていく力がないんですよ。柴田長さんが生きる勇気をというように、いろんなことがあっても、困難があってもそれを跳ねのけていくような力、生き生きと生きるというのと、ただ生きをしているというのと違うでしょう。生命体である人間が、光があれと神がおっしゃった。すべての宇宙に存在している生命体は皆神の御心にかなって動いていきます。花は花として、鳥は鳥として、魚は魚として、神の栄光を称えるかのごとくに、自由に喜びを持って生きています。人間だけなんですよ。人間だけが生きてはいても、生きる勇気に溢れてない。生きる、生き生きとした生命体に溢れてない。なぜですか？創造者である神様を向かないからです。それを罪と呼んでいます。的外れ、ハマルティアという言語で言うけど、これはまさに神という存在によって人間は作られたのに、その創造者である神に背を向けて生きているのですから、生き生きと生きれないのは当然なんです。それをじゃあ何を糧にするか。お金を、健康、仕事を、地位を、名誉、こういうものをとりあえずは、まあ、活力として生きていくしかない。でもそれ限りが出てくる。元気だ、元気だと思っていたのに、健康診断で引っかかる。あるいは仕事仕事と思っていたのに裏切られる。あるいは頭を打つ。私の父のように倒産してしまう。そういうことだってあるわけです。エネルギー源ではないんですよ。お金も健康もそれを神の栄光のために用いながら素晴らしく働いていくでしょう。そういう意味ではとっても大事なものです。じゃあそれがエネルギー源ではない。エネルギー源は生命体であられる神ご自身からいただくエネルギーの源、命の光。先ほど、一つの話をしましたけれども、聖書の中にエゼキエル書の37章というところに、枯骨の谷と昔から言われている枯れた骨盛りがいっぱいあったところに預言者エゼキエルが使わされ、そこをこう、まあ、散策ではないけれども、行ったり来たりする、そういうところが出てくるんですね。骨盛りばっかりなんですよ。で、実はそれはイスラエルの民の状態、人間の状態を表しているんですよ。もちろん骨骨で死んでるわけじゃなくて、霊的な表現、象徴的な表現なんです。で、神様おっしゃるんですね。エゼキエル。これらの骨骨は生き返ることができるかとチャレンジを与えられるんですね。で、エゼキエルは死をあなたがご存知ですと言うんですね。人間の問題は一番最初のお話もしましたように、信じない、信じられないという問題とともに、信じる前にね、絶望してるんですね。現象を見すぎて。だからエゼキエルは、もう骨骨見ていると、まあ、状況をお話しをちょっとだけすると、イスラエルの民はバビロンに連れて行かれてた。だから、国を奪われ、名前も改名させられ、もう本当に瀕死の状態なんですよ。だから骨骨なんですね。そういうところに神の預言者、エゼキエルが使わされて、チャレンジを受けるんですね。まずエゼキエル自身、エゼキエル、これらの骨骨は生き返ることができるか。死をあなたがご存知です。はい、生き返りますという答えられなかった、残念ながら。死をあなたがご存知です。ということは答えを逃げてるわけですね。信じる前に、人間の問題は信じない、信じられないという問題とともに絶望しているということです。多くの現象、事柄、目の前の環境、こういうものに打ちひしがれてしまって、要するに神の言葉が生きていくというようには信じられないんですよ。だから絶望しているんです。だから死はあなたはご存知です。しかし神はおっしゃる。 これらの骨骨に向かって生きよと言え、そして事実、そういう言葉を語り出すと、タタタタタタタタタタ、もっとやん、音やりましょう。タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ生き生き生きてますか。困難があっても神の恵みに変えられると信じて生きていますか。神は光があれと仰せくださいました。生命体である人間もまた闇の中に生きてるんじゃないでしょうか。嬉しいことがないわけじゃない、喜びがないわけじゃない、しかし刹那的です。瞬間にしか楽しめない、そういう現実ということがもう一度あることの中に思うときに、今週の御言葉はイエス様がおっしゃった、私は世の光です、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。生命体エネルギーの源、私に従ってくる者はそうなるとおっしゃったんです。それが必要ではないでしょうか。第3のメッセージをして終わりたいと思います。それはこの一日を終わる終わり方ですね。もう一度創世記を開けていただきますと、五節ですね。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。これ不思議な表現ですよね。日本人の感覚から言えば、一日というのは朝から始まって夕べで終わると、こうなっています。しかし聖書の表現は夕があり朝があった。これは実は6日までの天地創造の働きの中で同じ表現なんです。皆、例えば8節、神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第2日。ずっと6日まで夕があり朝があるという表現の仕方、これは何を意味しているんでしょうか。イスラエルだけは夕方から始まる、それはそんなことない。日本であれ、どこの世界であれ、イスラエルであれ、太陽は朝昇るんです。そして一日は夕べで終わるんですよ。でも夕があり朝があると聖書は書いている。これは何を意味してますか。詩編30編の5節をちょっと開けていただけますか。詩編30編の5節。第3版をお持ちの方は931ページ、第2版の方は854ページ、詩編の30編の5節ですね。誠に身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。これなんですよ。太陽が沈んでしまう夕方、そして闇が訪れる現代のように光のない夜、そういうところではもう太陽が沈めば全ての光はなくなるでしょう。それと同じように夕暮れには悲しみを涙が宿るようなことがあったとしても、朝明けには喜びの叫びがある。つまり聖書は創造の第一日から私たち人間に語りかけるんです。いいですか。あなたの人生において、一日において、夕暮れのような涙が宿る経験があったとしても、それでは終わりませんよ。朝明けには喜びの叫びがありますよ。ですから夕暮れの闇に支配されることがないように、悲しみに支配されることがないように、あるいはまた悶々とする日々の中に、苦しみの中に人生が終わるというようなことを考えることがないように、 朝明けには太陽が輝くように、喜びの叫びの時が信仰によってはあるのだということを聖書は第1ページから語るんですよ。三浦彩子さんという方が、こんな詩を、文章を書いていらっしゃいますね。私が絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだ。それがどんな明日であるかわからんにしても、とにかく神が私に与えてくださる明日なのだ。そう思うと勇気が出た。まあ、ご存知のように、三浦彩子さんは13年間、青春時代にギブスで固められて、ハリエスのために身動き一つできなかったと言われています。その期間にクリスチャンになる。13年間長いと思います。そういう中で絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだ。夕べには涙が襲ってきても、朝明けには喜びの叫びがあるという、このそれでも明日は来るという希望、これにあったからだ。神が私に与えてくださる明日なのだ。そう思うと勇気が出た。皆さん、私は創世記始めにおいて、創世記はモーセによる福音書だという観点からメッセージをするとお話をしました。もうすでにここで神は私たちに慰めと励ましを与えてくださってますね。ですから、夕べに支配されるようなそういう悲しみや苦しみや絶望や思わぬ環境や好転しない状況に支配されないようにしましょう。朝には喜びの叫びを上げる時があるのだと信仰によって信じていこうではないですか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、光があれ、あなたはそう仰せになります。私どもは生まれた時からクリスチャンは一人もおりません。そのような恵みの家庭の中に生まれたとしても、本来人間はあなたから離れた、そのような存在です。そのために、ふるさとを見失った私ども、そのようなものであることを思います。それゆえに、当面、目先のものにより頼み、あるいは、その儚い楽しみを自らの糧のように思う、そういうものでございます。しかし神様は会うとき問題が生じ、様々な事柄に直面して、まさに私どもは光があれと言われたあなたのメッセージがどのようなものであるかを思い知らされます。主よ、しかしそういう私どもをずっと忍耐して、ずっと愛を持って、あなたを見つめてくださっています。そしてまた時に応じて我が声を変えれ、我が光に歩めとあなたを仰せくださいます。どうぞお一人一人が、今日お聞きになった方々お一人一人が、どうぞあなたの御旨にかなって正面を向いてあなたに向かって進むことができますように、またどのような問題があろうとも信仰によって立ち上がるところの力と、また御言葉の希望を抱くことができますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。